タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて大江さん、
はい、
先週衝撃の引退宣言、大江さんがいなくなるわけじゃないんですけどあ、今ちょっとあの誤解を与える表現でしたねあのもやもやタイトルコール、はい、引退宣言というのがあったんですけど。
そうです ね、もうそろそろあの普通の女の子に戻りますじゃないですけど、
うん、もうそろそろ
普通のタイトルコールに戻りますみたいな、
普通の女の子に、20歳の女の子に戻ろうかと
感じかなと思っているわけですけども、
ただやっぱりね、リスナーさんからはこうやめないでコールが続々と。
本当にびっくりしました、ちょっとご紹介させていただきますかね、はい、久保手さん50代男性会社役員の方です。タイトルコールはぜひそのままでお願いします。毎週現役の広さに感心しているところですすみません、本当にお恥ずかしいことばかり。あとはフクロウさん40代男性会社員の方、タイトルコールの件ですがぜひ続けていただけませんでしょうか。タイトルコールがあることで投資の世界への敷居を下げてくださっていると思います、かといって番組全体のクオリティを下げることもなく、メリハリがついていると思いますということで、私はこれが一番心配なんですよ。番組がせっかく日経ベリタスという名前を冠しているにもかかわらず、はい、クオリティ下げてるんじゃないかと非常に心配してたんですよ。
いえいえ、タイトルコールはタイトルコール、今週のモヤモヤモヤモヤ、はい、パワープッシュはパワープッシュこのポートフォリオがこうね分散してるというのは日経ベリタスのいいところですからね。
そうですか、いつになったら始まるんだと思ってる方もいらっしゃるんじゃないですか、
まあ、気長にお待ちいただくしかないですね、これはね、はい、
あとは最近ツイッターでも、こういうリクエストいただいた方いらっしゃいます。荒川さんツイッターなさってますか。
ついに出たツイッターさ、先言ってください。
しー、え、それでツイッターは、
いや、まあ、あの近く、
そうですか、登録よって、はい、ということで、そのツイッターでもご要望いただいています。
ありがとうございます。
あゆむ森本さんからです。半年ほど前から毎週聞いています。タイトルコールはぜひ4月以降も続けてほしいですということで、私はこんなにご要望いただくとは思ってませんでした、はい、
そうですよね、
正直とても嬉しいです。ありがとうございます。あ
の 事業仕分けやってるわけではないですからね。
そうですね、
残すものは残す、
はい、これが無駄かどうかちょっと仕分けてみましょうか。3月いっぱい、
3月いっぱいね、かけて、はい、ちょっとあの検討させていただいた上で、
そうですね、はい、ちょっと考えます、はい、ということで、もしかしたら本当に3月いっぱいで終わってしまうかもしれませんし、あの
番組じゃないですから、
ね、
番
組じゃなくてタイトルコールがですね、はいはい、そこは大事です、ということでタイトルコール募集しておりますので、どしどしお寄せください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。この今週のモヤモヤ、はい、ごめんなさいということで、朝田にゃおのトリプルニャクセルさん、これどういう意味ですか、ペンネーム朝田にゃおのトリプルニャクセル、
あ、朝田真央の
トリプルアクセル、すごいよく考えました ね、40代男性自営業の方からいただきました。卒業シーズンなので仰げば尊しでお願いします結構無理がありましたけど、
はい、昔思い出しましたね
ということで力技で言ってしまいました、はい、マリコの今週のモヤモヤ、なかな 中身は非常に真面目なものです。私が今週とても疑問に思っていることですが、5日に開幕しました中国の第11期全国人民代表大会についてです。全人代と言われていますよ ね。中国の国会に相当するというこの全国人民代表大会ですが、今年は特に注目を集めているようなんですよね。日経平均にまで影響を与えているということですので、はい、日本経済新聞からの記事ご紹介しましょう。3月5日の記事です。中国 8% 成長維持、内需拡大へ農村支援、全人代開幕。中国の第11期全国人民代表大会第3回会議が5日北京の人民大会堂で開幕しました。温家宝首相は施政方針演説にあたる政府活動報告で、投資や輸出が主導してきた経済発展モデルを転換し、農村部の発展支援など消費主導で内需の拡大を目指す方針を表明。今年の経済成長率の目標は去年並みの 8% 程度とし、積極財政と適度な金融緩和を継続する方針を示しましたということですね。はい、
これはまずちょっとモヤモヤするのは第11期の第3回会議ということですよね。
これどういうことなんですか。
で、付け焼き場で調べていただいたところ、第11期というのは2008年から5年間、はい、8、9、10、11、12年までの5年間を11期と呼ぶんですね。で、毎年1回ずつ全人代が開かれて、今年はその2010年の大会なので第3回会議ということなんですね。
そういうことなんですね、はい、じゃあ5年で1サイクルということなんですね。とうとうこの季節がやってきましたが、
で、全人代って昔からそれなりに注目はされてきたんですけれども、今大江さんおっしゃったように今年はいつになく注目度が高いと。
そうみたいですね。
それはやっぱり中国のその経済規模がどんどん大きくなって、世界経済に占める影響度も大きくなってきたことの表れと言えると思いますよね。
存在感が増してきたんですね。
今年にもその日本の GDP を抜いて世界第2位の経済大国になると言われている中国ですから、はい、この全人代という年に1回の大きな大会で、その経済政策についてどんな、コメントがなされるのか、どんな方針が示されるのかというのは、やはりその世界中の関心を呼んでいると、こういうことなんですね。
そうですね。そして今年の経済成長率の目標が去年並みの 8% 程度、はい、ということになりましたが、そうですね、
日本とか欧米が極めて低い成長率しか得られていない中で、やっぱりその 8% 成長というのは非常に高いですよね。で、一方でその中国のような大きな規模の経済をちゃんと回していくには、はい、逆にその最低 8% ぐらいのレベルが必要だという声もあるんです。ですからこの 8% という成長率を今年も維持できそうだというのは、基本的に大変ポジティブ、前向きのニュースとして受け止められてますね。
ただ中国ってその基本的に政治のシステムが他の資本主義の国とは違うわけですよね。
そうですね、やはりどんどんその資本主義化したものの考え方とかシステムを取り入れてきてはいるんですけれども、やはりその根本的な国の形というものはやはり日本や欧米諸国とは違いますよね。だからそこをどうやってその見極めていくかというのも今回のその全人代を見るポイントだと思うんですね。
どこに注目すべきなんでしょうか。
日経ウェリタス その今週号で中国報道の専門家である吉田編集委員、北京にもいた編集委員なんですけれども、彼が原稿を書いています。それによりますと、その鍵は農民にありということなんですね。これはちょっと意外な感じがするんですけれども、例えば金融政策とか経済政策を占う鍵、我々から見ますと、そのこのまま景気が過熱してバブルを引き起こすんじゃないかとか、あるいはその米国との間、アメリカとの間の対米摩擦をどうクリアするかとか、そういった観点でその中国の経済政策を見がちなんですけれども、実際にその政策を動かす鍵、ドライビングファクターみたいなのは、実はその中国の普通の人たち、特にその農民層が今の中国の社会にどんな問題意識を持っているか、それによってものすごく大きくぶれるんじゃないかということなんですね。
特にその今どうして注目をするということなんですか。
そうですね、今、農村部から都市部へ その人口流入がどんどん進んだりとかですね、農民という位置づけなんだけれども、実際は農業に従事してない人といった人口層がどんどん増えてきてですね、それがある意味でその社会的な安定を阻害する要因になっているんじゃないかという、そういう見方があるわけですね。
農作業の経験がほとんどない農民が1億人に膨れ上がっている
そうですね。やはりその中国の社会構造から見ますと、あの農民ですとか、その現場の作業に従事しているような人たち、でその数ってのはものすごく大きいわけですよね、
はい、
でその人たちが何を考えるかっていうことが、回り回ってその経済政策にも影響を与えていると。で、あの端的に言いますと、例えばその中国の農民の人たちが不安に思うこと、
はい、
一つはその雇用が確保されるのだろうか、でもう一つは住宅が確保されるのだろうか、要するに住むところとその食、この二つが安定しているかどうかっていうのはその社会の安定度にも関わっているわけですね、
雇用状況って今どうなんですか？
そうですね、今あの必ずしも雇用状況がいいとは言えなくて、例えばその海外から、これはあの農民層ではありませんけれども、高い教育を受けて海外から帰ってきた若者ですね、
はい、
そういう人たちの間でもその就職が難しいというような状況も言われてますよね。
その海外で留学をして中国に戻ってきた人たちのことをウミガメって言うんですね。
ウミガメという表現がありましてですね、その人たちも、まあ、言ってみればその声優の志を持ってアメリカとかね、あの日本とかに留学して戻ってきて、そのスキルを生かして仕事をしようと思ってもそういうのが見つからない、そういうケースもあるわけですね。
せっかくの能力を生かせないともったいないですね、
そうですよね。で、やっぱり雇用機会が不平等であるっていうのが一つのポイントだと思うんですね、でそういうような状況が続くと、やはりあまりその経済の引き締めするよりは緩和的にして、あの雇用機会を増やす、そういう方向に経済政策が向かいがちだっていうことが一つのポイントだと言えますね、
あとは農民の方々というのが安価な労働力という役割を担ってきてるわけですよね、
だからそこがあの社会の安全弁としてこうプラスにも働くしマイナスにも働くと、であの社会不安の元凶にもなりかねないということで、ことのほか注意が必要ということなわけですよね、あの政策当局からすると。
でもそれだけ注目するということは、やはりその層に不満が今高まってきているということなんでしょうか？
そういうことは言えると思いますね、でその雇用ともう一つの住宅の方ですけれども、これは例えばその景気が過熱して、その沿岸部を中心としてその家賃とか、不動産価格がどんどん上がっていくと、でそちらの方がより大きな社会的な問題になるとしたら、これは金融は引き締めていかなければいけないわけですね、そのバブル退治をしなければいけないと。ですからこの雇用を重視して緩和的にするか、この、住宅情勢を重視して引き締め的にするか、この2つのバランスの中で経済政策を考える必要があるんだと思うんですね。こういう考えはなかなかその日本とかアメリカから見ていると重要なものとは思われがちではないんですけれども、思いのほかその重要性を帯びているということだと思いますね。
国内の問題というのが大きな要因になっているわけです ね。心配事といいますか、でもアクセルとブレーキを両方一緒にこう踏んでるような感じというか、なかなか難しいですね、この舵取りは、
しかもそれを運転している車というのがもう世界でも有数の一番大きな車なわけですから、それを舵取りしていくというのは本当に大変なことだと思いますね。
暴走しないようにしなければいけないわけですよね、
一方でそのマーケット金融市場の関係者の間からは、中国がこの今年の夏にもうその本格的に金融引き締めをするんじゃないかと、そういう警戒感は強いようですね、だからそういう問題に対して例えば全人代でどのような議論がなされるのか、これもあの要注目の点だと思いますね。
この 8% 成長ぐらいのラインっていうのはどうなんでしょうね、諸外国にとってどういう影響があるんでしょうか？
そうですね、やはりあの 8% で安定的に中国が成長すると、それはその中国という輸出市場へのこの需要が高まるとかですね、世界全体の経済を引っ張っていくという意味で、いわゆる心地よいというか、適度な水準だと思うんですね、これがあまり失速してしまうようだとまた世界的に需要が不足してしまうと、逆にあまり過熱してしまうようだと、そこからそのマーケットへの混乱とか波乱の目が出てくると、でそういろいろ考えてきますと、やっぱり 8% で落ち着くというのは、悪くない数字、結構いい数字なんだなっていう、そういう評価になると思いますね。
今年は上海万博もありますよね、これも影響してくるんでしょうかね。
あの大きなイベントっていうのは当然影響があると思いますよね、北京オリンピックもそうでしたし、あの人々が多く集まってくるとかですね、あるいはその建設需要が高まるとか、あの消費に火がつくとか、そういうきっかけというのはこのそういうイベントというのは一つのファクターになりますので、それも要注目ですね。
そうですね、あとは中国銘柄と呼ばれている銘柄、 今回いろいろと反応しているようですね。
そうですね、あの東京株式市場でもその中国の景気に連動しやすいような企業のことを中国関連銘柄、中には全人代銘柄などという表現もあるようなんですけれども、そういった企業が注目されています。例えば自動車でいうと日産自動車、これ中国向け のシェアが高くて、はい、現地での知名度が高いというポイントがありますね。あるいはその建設機械で言いますと小松であるとか日立建機といったその中国で活動が活発な、そういうメーカーについてもそのいわゆる中国関連銘柄というような形でその株式市場で話題になることが多いようですね。
あと聞き忘れたんですけど、はい、この 8% 成長、中国政府どういう手法で 8% の成長を維持しようとしてるんでしょうかね。
これもやもやしてるんですね。そもそもその中国政府の発表する数字そのものがどの程度 その正しさを持っているのか、そこも正直言って諸説ありますよね。
そうなんですか、これが正しくないと見る向きもあるということですか。
あるということですね。そういったところいろいろ割り引いて考えたり、あるいはちょっとこう、いろいろなその他の指標で補正しながら修正しながら経済の概略を見るとかですね、やっぱり中国を見るときっていうのはそういうようなことも必要なんでしょうね。
でも見極めるのってなかなか難しいですね、
これは難しいですね。大江さんも中国語の達人とされる、
ないですないです、ねはいね、物を負けてもらうくらいしかできないです
だからやっぱりその中国のスペシャリストの人たちのが何を考えるかとかですね、はい、どういう見方をするかっていうのは我々にとってもすごく重要な情報として考えたいと思いますけどね。
そうなんですね、はい、この第11期というのは2008年からってことですから、2008年は北京オリンピックがありましたし、はい、今年2010年は上海万博がありますし、はい、大きな、イベント目白押し で、
ね、
かなり重要な期ですよね、
重要な期ですね、
ここでどれだけ成長することになるんでしょうか、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座、第17回のお題は生命保険の三利元。皆さんは三利元という言葉を聞いたことがありますか。生命保険の利益は資差益、利差益、費差益の3つから成り立っています。資差益とはあらかじめ予定していたよりも保険金の支払いが少なかった場合に出る利益です。利差益とはあらかじめ予定していた運用利回り、予定利率より運用成績が良かった場合に出る利益です。費差益とはあらかじめ見込んでいた事業経費よりも実際の経費が少なかった場合に生じる利益です。費差益は努力次第で利益を出すことは可能ですが、利差益は各保険会社の運用担当者の力量により成果は大きく変わってきます。保険料がどのように運用されているかは契約者にとって大切なポイント。気になる保険会社のディスクロージャー資料にて資産運用の分配を調べて、その保険会社の財務の健全性をチェックしてみましょう。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ビリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ビリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ヴェリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。今週のまずは日経ヴェリタス関東記事から参りましょう。バフェット80歳の新境地、ポスト金融危機賢人の投資戦略とありますね、はい、
日経ヴェリタスで何度も取り上げている人気特集ですね、はい、ウォーレン・バフェットさんが今何を考えているか。
バフェットさんって今年で80歳なんですか。
そうですね、今年の8月30日で80歳になります。
お元気ですね。
そうですね、でもやっぱりそのバフェットさんってすごく若々しくてすごいなと思うのは、はい、80歳というお年になっても常にこう真剣に投資のことを考えていて、はい、それも長期投資のことを考えているんですよね。ひょっとして200歳まで生きようと思ってらっしゃるんじゃないかというぐらい、うん、こう長期投資に立って何を考えるかっていう、
そうですね、私脳外科の先生にお話を伺ったんですけども、はい、物忘れしなくなる秘訣、はい、常に新鮮な驚きを味わう、あとは 物を忘れそうになった時に諦めない、うん、そこで、うん、あの人誰だったかしら、うん、まあいいやとかあれとかそれで済ますのではなくて、うん、こう答えが出るまで考える、
思い出し続ける、
あ、だからバフェットさんもきっと頭の中くるくるくるくるなさってると思いますから。
そうです、
ね、お元気なんですよ。
私といえばね、最近あのアンドリュー・カーネギーっていう人の自伝を読んだんですよ。でそこで面白いなと思ったのは、あの賢人は常に楽観的であるっていうふうに書いてあるんですよね。
バフェットさんもそうですか、うん、
やっぱりねバフェットさんってその金融危機の間でもそのゴールドマンサックスの株を引き受けたり、他の投資家がすごく悲観的になっている時にどんどん積極的に投資してるんですよね。でそれやっぱりそのアメリカの将来に対するもう底抜けな楽観論、
はい、
楽天的な性格っていうのがやっぱりこの年になってもこう生き生きとしたその投資の戦略につながってるんじゃないかと、そんな風に思いますよね。
そしてそんなバフェットさんが毎年この時期に世界中のバークシャーハザウェイの株主宛てに手紙を出すんだそうですね。
あのバフェットさんが率いているバークシャーハザウェイっていうのはニューヨーク証券取引所に上場している上場企業ですので、はい、その株主が世界にいると。でその株主総会に来てくださいっていう招集通知の中に有名なバフェットからの手紙っていうのがあるんですね。であのバフェットさんが今の世界経済をどう見ているかと、その中で自分がどんな投資戦略を取ってきてこれからどんなことをしていこうと思っているか、でそういうことが相当克明に書いてあるんですね。
これは投資のヒントがたくさん、
満載ですね。
そうですね、
やっぱりこれはその投資家必見の手紙だと思うんですけれども、
今年の手紙はどうだったんでしょう。
はい、今年の手紙はあのいくつか面白いその格言のようなことが書いてあってですね、
はい、
あの例えば、ご紹介しますと、黄金の雨はバケツで受けよ、
うん、
今もそういう非常にその黄金の雨が降っているような投資の格好のチャンスであるから、それをバケツで受けて投資の成果を享受しましょうということを言ってですね。でもう一つ面白いと思うのは、周りの恐怖は最良の友、ベストフレンドですね。他の人たちが恐怖に怯えている時に果敢に買い向かっていくことこそがその投資の王道であるというようなことを、あの今年の、バフェットからの手紙では記してあります。
つまりはどういうことなんですかね。周りの恐怖は最良の友ということは、今は絶好の投資のチャンス
だ、チャンスだ
というふうに捉えているんです
ね。それもその短期間で見て今日買って明日儲かるっていう、そういうことを言ってるのではないわけですね、
はい、
今を投資してその資産形成の果実はもうあの刈り取るのは相当後になってからかもしれないけれども、長い目で見ると今は非常にいいタイミングである、そういうことを言ってるんだと思います。
このバフェットさんがおっしゃる長い目っていうのは大体どれぐらいのスパンなんでしょうね。
あのこれは半ば冗談だと思うんですけれども、バフェットさんはかつて私の平均投資期間は永久であるというような言い方をしてますよね。ですからもう買ったら売らないというのも一つ の, あの投資の手法なんだと思うんです。
だからそれだけ投資する際に、はい、もう何でしょう、審美眼といいますか、選択に最新の注意を払う、うん、ということでしょうか。
であの今回のバフェットさんの1年間の投資を振り返ってみますと、今回 の, その手紙に書いてあることなんですけど、はい、一つはいろいろな企業の社債ですね、はい、債券を買っているっていうのが大きな特徴だったんです。
例えばどういうところ。
そうですね、あの面白いと思ったのは、あの細かいところはぜひ日経ベリタスお読みいただきたいんですけれども、あのこの1年間で、高級宝飾品のティファニーですね、はい、ティファニーの社債をたくさん買っていると。で世の中はそのデフレになって安いものに消費が流れていく。
そうですよね、しかも贅沢品あんまり買わないようにしようというような流れのはずですが、
そんな中でそのティファニーの、まあ、これはあの株式ではなくて債券、社債なんですけれども、これを買ったというところにそのバフェットさんがあのいずれ世界経済は上向いていくという、そういうメッセージをあの込めてるんじゃないかというような気もいたしますよね。
あとはティファニーだけではなくてハーレーダビッドソンも、
そうですね、
社債を積極的に買ったということですね。
ハーレーダビッドソンというのは今の世の中には合わないそのあの企業かもしれませんよね、うん、どちらかというと安価で大量生産したあの自動車とかオートバイっていうのが売れるっていう中、まさにその対極にあるような高級品ですよね。
そうですね、
そういうところに目をつけてるっていうのがやっぱりその逆張りの発想というか面白いなっていう感じがしますね。
あとはつまり先行きが明るいということを見通しているということでしょうか。
そうですね、その先行きの明るさを、はい、あのバフェットさんが見通してるっていう一番いい例は、今年の2月にアメリカの鉄道会社を買収したっていう例があるんですね。でこれはこの番組でも前あの、話題になったことがあると思うんですけれども、はい、バーリントン・ノーザン・サンタフェというアメリカを代表するような大手の鉄道会社、
はい、
ここをあのバフェットさんが買収しています。
ただその鉄道会社を買収することがどうしてその先行きを明るいと見ているということにつながるんですか。
やはり鉄道会社というのはそのいわゆる国の交通インフラを担っている公益セクター、安定的に成長するその IT 関連の株のようにその1年間で2倍3倍になることはないけれども、経済環境が良ければ安定的に収益をもたらしてくれる、そういうセクターなわけですよね。であのそういうところに注目したというのはその長期的に見てアメリカの経済が、上向いていくというそういうことを考えているんじゃないかというふうに思いますね。
そうですか。
で今回の手紙でちょっと面白いなと思ったのは、はい、そのバフェットさんが一番最後のところに、株主総会には鉄道で来てくださいということを言ってるんですね。
そうなんですね。
あの残念ながらこの買収した会社というのはその貨物列車が多いのでなかなかその、毎年そのネブラスカ州オマハというところで開く株主総会に実際に鉄道で行くのは難しいんですけども、はい、そういうちゃめっ気が感じられるっていうのもバフェットさんの味わいですよね。
さすがですね、はい、あとはこのオマハの賢人、はい、バフェットさんがアメリカの住宅市場についてはどうご覧になってるんでしょう。
そうですね、これは結構鋭い見方だなと思ったのは、はい、アメリカのその住宅着工件数が過去最低水準になったと、過去50年間の中で、
はい、
これについてそのどうしても弱い指標だ、悪いニュースだというふうに思いがちなんですけれども、バフェットさんの見方は逆なんですね。住宅着工件数っていうのは供給側の話ですね。供給が減ってくるっていうふうに捉えるわけです、はい、で過去のその住宅バブルの時は、はい、住宅の需要よりも供給の方がどんどん多かった、住宅着工件数が増えたってことをあのエコノミストたちはその経済がいい証拠だと見たんですね。それがあのまさに今大江さんがおっしゃったように実際は供給過多でバブルが崩壊してしまった、はい、じゃあ今はどうかっていうとその供給がすごく少なくなっている
、はい、
それはあのプラスなんじゃないかっていうふうに言われてみればあそうだなと思うんですけれども、あの言われてみないと逆の見方をしてしまう。
つまりバフェットさんは需給のバランスが良くなってきたというふうに捉えています、うん、
これは例えばその住宅関連 の, あの企業に投資するチャンスなのかもしれませんし、あるいは経済そのものに対する見方なのかもしれませんね。でちなみにその住宅の、着工が上向いていくと、でそれを運ぶのに、鉄道の需要っていうのは増えてくるわけですよ ね,
そ う, ですね。
でそういうような形でその買収した鉄道会社って景気が上向くといろいろなこのプラスの影響を受けてくる、そういうこともあるんだと思いますよね。
風が吹いたら大きい雨が儲かるじゃないですけど、
バフェットが儲かるみたいなねそんなところはありますよね。
世の中の仕組みといいますか、うん、お金の流れつぶさにもう観察し尽くしているような印象を受けますね、
そうですね、うん、ただそんなバフェットさんもたまには失敗してしまう
と。あら、
はい、で今年 の, あの株主への手紙でもこれは失敗だったと素直に認めているあの投資があるんですね、
はい、
これは石油大手のコノコフィリップスという銘柄なんですけれども、原油価格が過去最高値をつけた2008年に大量に買ったんですね、ところがその後リーマンショックなどがあって景気が急速に悪化して石油価格が急落してしまった。
そうでしたね、
でバフェットさんのやっぱりここもすごいところなのかもしれませんけれども、はい、そういう時はもうあっさりと売ってしまう。
もう一度チャンスを伺って塩漬けにしたりということはないんですか。
しないんですね、まあ、アメリカ人だとその、酢漬けのピクルスなのかもしれませんけれどもそういうことはしないと。やっぱり今原油価格ってまた上がってきますから、ひょっとしたらもう一回こういう石油株も値上がりするんじゃないか、そういう見方っていうのは根強くあるんです ね,
そうですね。
でもバフェットさんはもういい。
それはどうしてなんですか。
一つはそのマイナスを後に引きずらないっていうのがバフェット流の投資の哲学なんだろうと思うんですけれども、あともう一つはこれまでにいろいろな、投資で成功していますから、はい、その、失敗を認めて、損切りの売りを出しても十分に持ちこたえられるだけの財力があるということは言えると思いますよね。
それはそうですよね、はい、損切りできる環境が整ってるわけですね、あとは最近日用品メーカーの株式、これバフェット銘柄の代表格と言われていたんですが、はい、その日用品メーカーの株式も売り出している
そうですね。バフェット銘柄というとよく言われるのはそのコカ・コーラですね、あとは P&G、はい、ジョンソン&ジョンソン、いずれもその日本でも有名な日用品の代名詞ですけれども、はい、バフェットさんはそのどれにも大きく、ポジションを持っていたわけなんですが、 でこの一部を売ったと。
それはどうしてなんでしょう。そうです
ね、これも新たな投資のために持ち株を現金化したということのようですね。
現金で買うんですか、バフェットさんは。
バフェットさんは借金するのが嫌いですので、新たに買収するときは基本はもう現金で買うと。でそのための準備に入ってるんじゃないかっていうふうに思いますね。
じゃあちょっとそのあたりの方針が変わったというわけではなく、とにかくキャッシュを手に入れたかったから、ということなんでしょうか。
そうですね、だからその平均投資期間は永久と言いましたけれども、もちろんその全ての株を永久に持ち続けるわけではなくて、一部は売ってまた別のものに投資する。で気に入ったらまたその前買っていた永久投資銘柄を買い直す、そういうようなこともあるんだと思いますね。
さんの頭の中がちょっと見えてきたような気がしますが、
これすごい
ですね、まだまだ奥深いですからね。
深いですね。でそんな中日経ベリタスではその日本版バフェット銘柄っていうのをちょっと、
これは気になりますね、つまりはバフェットさんがもし日本株を買うとしたら、どういう会社に目をつけるだろうか、ということですね。
残念ながらバフェットさんってその日本企業の株式にはあまりこれまで興味がなくて、大株主として登場したっていうケースはないんですけれども、いわゆるバフェットさん流のその投資の、手法というのは、一つは自己資本利益率が高い会社を選ぶ、それから借金がないか水準が低い会社を選ぶ、で事業から その現金収入がたくさん生み出される会社を選ぶ、そういったところがバフェット流だって言われるんですね、そういった条件から日本の上場企業の財務データを日経ベリタスの編集部でスクリーニングしてですね、バフェット氏が好みそうな銘柄というのを選んでいます。
これは気になります ね。例えばどういう企業だったんでしょうか。
そうですね、お読みいただくのが一番なんですけど、一つご紹介させていただきますと、トランコムという会社があるんです。
トランコム、
これは知名度はそれほど高くない会社なのですが、トラックを使いたい業者さんとトラックを貸し出したい運送業者、この2つの需要と供給をマッチングするビジネスというのをやってるんですね。で中部地域を地盤とする物流会社で、実はこれ昔日経ベリタスでも取り上げたことのある企業なんですけれども、これが実はそのバフェットさんが好みそうな財務内容を持っているということなんですね、なのではないかと。
あと私面白いなと思ったのが、バフェットさん甘いものが好きなので、お菓子メーカー、それからアイスキャンディー会社を買収しているということで、日本でもそのあたりの企業を注目するかもしれない。
バフェットさんってスノーボールっていう自伝を出してるんですけれども、それを読むと残念ながら日本食に対してはそれほどお好きではないらしいんですよね。ただバフェットさんも日本の甘いお菓子っていうのはアメリカよりも多分いろいろと複雑な味わいが奥深い世界ですから、そういうところをね堪能していただいたら、日本の某お菓子メーカーの株主かなんかに、なるかもしれませんけどね。
そんなことが起こるかもしれませんね。またそのバフェットさんの手紙の中では、バフェット流の投資のポイントですとか、最近の金融問題への見解、あるいは自身の事業提案の反省など、さまざまなトピックが語られています。それらを今週発売中の日経ベリタスの中で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。ということで、今週の日経ベリタス関東記事は、バフェット80歳の新境地、ポスト金融危機賢人の投資戦略という記事でしたが、一面にもう一つ記事ありますね、荒川さん。
最近ちょっと、ビタ選手も頑張って、一つの号で二つの特集記事を、作ると、一号で二度おいしいという編集方針になっておりますので。
そうなんですね、
もう一つのテーマというのはですね、日本の起業家アントレプレナーですね、これから事業を起こそうという人、その人たちを支援しようとする人、そういったベンチャーをめぐる話にフォーカスを当ててみました。
立ち上がれ日本の起業家という記事ですね。
バフェットさんは80歳になってもすごく新境地を切り開いて頑張ってるんですけれども、じゃあ日本のその投資の世界に目を転じますと、今ちょっと残念なことが起きてるんですね。
どういうことでしょう。
株式を新規公開する企業の数がものすごく減ってしまっているんです。かつては年間で100件から200件くらい株式の新規上場 IPO っていうのがあったんですけれども、これが実は2009年はわずか19社、今年に入ってもまだ計画中を含めて7社しか名乗りを上げてないんですよね。
なん かなか今厳しい状況にあるんでしょうかね。
そうですね、環境が厳しくなってきたっていうのは言えると思うんですけれども、ただ例えばその若者があまり挑戦する心をこう持たなくなったんじゃないかとかね、そういうようなことを言う人もいますし、はい、あの雇用環境が悪くなってきてますから、とにかく正社員になりたいっていう、安定したいっていう気持ちがすごく強くなって、自分で会社を起こそうっていう、そういうマインドになりにくいんじゃないかっていうことも言われてますよね。
チャレンジ精神がなかなか持てない環境になっている、はい、
そうなんです。これは当然そのだから今時の若者はっていう言い方をするのは良くないと思うんですよね、はい、あの環境は本当刻々変化してますし、特にその金融危機の後、あの経済活動がものすごくシュリンクした時期だというので、あの逆風が吹いてるんですけれども、ただそんな中でもあのリスクを取ってこれから事業を起こしていこう、あるいはせっかく起こした事業をどんどん大きくしていこう、あるいはそういう人たちに志を持ってお金を託してみよう、そういう動きも健在であります。もっとそういう動きを広めていきましょう、そういうようなあのメッセージを込めて特集を作ってみました。あ、
そんな元気がある頑張っているベンチャー、どういう会社があるんでしょうか。
そうですね、一つはあの資産運用関係のベンチャーなんですけれども、はい、あの最近産声を上げたばかりの鎌倉投資、鎌倉にある投資信託会社ですね、
はい、これは写真が載っているんですけども、はい、築70年の古民家を利用した本社ということで、
渋いですね、
とても素敵な佇まいですね、
やっぱその投資信託には金融機関ですと、東京都内のですね、オフィスビルにあの今日構えていないとビジネスができないんじゃないかと思いがちなんですけど、そんな必要ないんだ、ということで、ちょっとこう東京から離れた鎌倉に今日構えているところなんですね。
そうですか。
でここの会社はあの、自らもそのベンチャー企業でありますし、はい、でその一方であの投資家から集めたお金をいろいろなベンチャー企業に投資するという、いわゆるその資金の出し手としての役割も果たしているんですけれども、はい、あの今から3年間で100億円相当の資産を集めたいというふうに頑張って事業を始めたというような会社ですね。
はい、採算の見通しはどうなんでしょうか。
やっぱ結構厳しいみたいですけどね。
あ、そうですか。
やはりその大手の金融機関が100億円集めるというのと、もう独立系のところで自分たちだけでお金を集めてくるっていうのは全然意味合いが違いますので、はい、まあ、ハードルは高いんですけれども、頑張ってやっていこうという、そういうようなあのことをこのトップの方はおっしゃってますね。
そうなんですね、はい、他には。
そうですね、その産声を上げてから歩み始める、その次の段階として、これもあの投資信託の会社なんですけれども、はい、コモンズ投資という会社のことも取り上げてます。
お、渋沢栄一の子孫が。
そうですね、渋沢栄一さんの、孫の孫にあたる。
そうですか、はい、右手にソロ版、左手に論語でしたかね、
うん、そうですね、であのここも魅力的なメッセージだなと思ったのは、株式というのは売る買う以外に育てるという行為がある、はい、その株主になることによって企業を育てていく、でそういう志を持って自分たちも事業をし、お金をあの運用していこうという、そんな会社ですね。
この2社のお話聞いてますとポリシーがありますね、
うん、そうですね。であの次の段階としては産声を上げて歩み始めて、さあ上場前夜というようなところもあるんですけど、はい、ここで取り上げているのはそのインターネットを通じて有機野菜などの食料品の宅配に取り組んでいるオイシックスという会社ですね。
最近の名前をよく聞くようになりましたね、うん、そうですよね。
ここもその社会の役に立つという、そういうところから逆算して自分たちのビジネスを規定しているという意味で、そのいわゆるその儲け市場主義ではない、あの社会のためにもなり、それが引いては自らのためにもなる、そういうスタンスでこの企業経営をしようとしているというような会社ですね。
そうですか。そして、上場をして発展を遂げている企業、はい、
日本駐車場開発というところに注目してみました。
お、その名の通りですか。
そうです、駐車場をやっている会社です。あの誰にもできそうなことなんですけれども、ちゃんとお金を回収したりとかですね、あのしっかりとビジネスを展開していくっていうところに独自のノウハウがあって、ここもそのベンチャービジネスから始めて上場して、であのターニングポイントだったのはトヨタ自動車の資本参加を得たってことみたいですね。でそういうことによって飛躍の契機にすると、社会的信用が高まる、そういう発展段階にある会社ですね。
やはりベンチャー企業というのはそういうトヨタみたいな大きな企業の力を借りるというのはあるんですけど、
それは重要ですね、非常に、信用してもらえるということですよね、そこが非常に重要ですので、やはりその駐車場関連の会社でトヨタが資本参加って、これは本当鬼に金棒のようなことだったと思うんですよね、
はい、そうですね、はい、そして その後、
はい、やはり順調に発展してきてもいつまでもその売買ゲームで事業を伸ばしていくわけにはいかないと、
はい、
いつかはその安定経営堅実経営に舵を切り替える必要があるという意味で上場して28年経った福田電子という会社のことも取り上げています。
あ、もうベンチャーとは言わず何て言うんでしょうね。
そうですね、元ベンチャーですからね。
元ベンチャー、お兄さん企業になってるわけですね。
そうですね。でそうなってくるとこうどうやって息長く企業価値を高めていくかというところにこの焦点が移っていくわけですよ ね、
はい、
ね、若者はとにかくたくさん食べてたくさん飲めばその分体が大きくなっていく。でもねちょっと私のように中年のおじさんになってくるとカロリーコントロールもしながら少しずつこう価値を高めていくというのはね、やっぱりそういうような発展段階にあるわけですから、それは企業にも急成長から安定成長へということが必要だと。このようにその様々なステージで頑張っているベンチャーあるいは元ベンチャーの、ね、姿というものを取り上げているので、これをぜひ参考にしていただければなというふうに思いますね。
その他にもそんなベンチャー企業に出資するベンチャーキャピタルの現状についても取り上げていますので、詳しくは日経ベリタス本誌をご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございまし ました。
やっぱりバフェットさんの話などちょっと私も一歳として次々とお話を
毎回バフェットさん特集、ね、日経ベリタス面白いですね。
この次もまた5月の株主総会行きますんで、
あ、
私じゃないですけど誰かが行きますんで、
オマハまで、
オマハまで行きますんで、
そうですか、私も一回行ってみたいですね。で
オマハ行ってもあんまり楽しいとこじゃないですね、オマハそのものはね。
あ、株主総会が楽しいんですよね。どんな風になるのやら、またリポートお願いいたします、はい、さあ荒川さん、日経ベリタス本市内のコーナー企画に参りましょう。大江真理子のモヤモヤトーク、解決の解と書いて解くなんですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいています。ご紹介しましょう。今週で10代卒業さん、10代男性学生さんからのご質問です。お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
ああ、これから20歳ということはここからが楽しいんですよ ね、またきっと、
ま、これが
そんな今週で10代卒業さん、来週から株式投資が自分自身で自由にできるようになるため、株式投資のリスクについて学んでいます。
あ、偉いですね。20歳にならなくても、まあ、やってはいけないってことではないんですけれども。
そうなんですね。よく小学生や中学生でも、
株主にはなれますけどね。ただ、まあ、当然その大人になったってことで自己責任っていうのは重要なことですね。
そうですね。そこで質問があるのですが、JAL の債権問題でよく出てきた株主責任とは実際どういったもので、もし自分が株主だった場合どのような影響があるのでしょうかということです。
はい、これは実は非常に深い質問で、
はい、
株式会社の組織そのものに関わるんですね。答えはぜひ次回でございます。有限責任か無限責任かというようなところからにつながっていくような話ですね。
これもなかなかいい質問ですよ ね、はい、いいね。ということで、来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにしましょう。今回質問が採用されました今週で10代卒業さんには、質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りします。どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表してベリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしていますよ。タイトルコールももしかしたら3月いっぱいかもしれないということで、そんな諸々のご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。いつもたくさんのメッセージいただいています。ちゃんと読んでおります。本当にありがとうございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946からお願いします。 また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。